こんにちは、レイです。今回は、12ヶ月目の最後の講座ですね。セルフラブジャーニーの、チェックテストの解説をしていきます。で、これチェックテストを行う前に聞いていただきたい音声の解説になるので、行う前に聞いてください。で、このアドバンスコースの大きな目的としては、まず自分を知ることで、自分を受け入れることで、そんな自分の全てを愛してあげることなんですね。で、自分を愛せるようになると人生は本当に大きく変わっていくんですね。で、自分を信頼できるようになると、いろんなことにチャレンジできるようにもなりますし、いろんなことがスムーズに進んでいくようになっていくんですね。なので、セルフラブが大きな大きなメインテーマだったんですけれども、で、自分を愛せるようになるためにさまざまなワークを行ってきていただきました。で、そんな中で今までいろいろなワークを通じて自分を掘り起こししてきたわけですよね。で、これまで学んできてどんな自分になったかを整理整頓するための質問がこちらのセルフラブのジャーニーのチェックテストになります。で、書き出すことで思考の整理ができるんですね。それに伴う感情の整理もすることができます。で、ま、一般的っていうのもちょっと変な言葉ですけれども、例えばスピリチュアルとか全く興味もないし学んでもないという方のほとんどが思考に支配されて人生が進んでいってるんですね。で、もちろん、まあ、私もそうなんですけれども、スピリチュアルなワークを行ってない時というのはやっぱり思考があるわけですよね。で、まあ、ほとんどの人がそうだと思うんですけれども、思考がある方というのは書くことで思考が文字に起こされますよね。で、文字化されることによって改めて、あ、私こうだったんだっていうのを見ることができるようになるんですね。で、気づきを得ることができます。で、結果的に今の自分の状態を知ることができるんですね。ま、思考だけで生きている人というのは、ま、この今の世界社会がそうなので、なかなか思考を完全に解放することは、ま、おそらくできないと思うんですけれども、思考の割合がものすごく高くなってしまうことによって魂の道が見えなくなっちゃうんですね。なので人生が見えないっていう方がすごく多いんじゃないかなと感じています。で、ま、大切なのは自分と向き合うことですね。で、このこういうチェックテストもそうなんですけれども、自分と向き合うためにものすごく大切な時間なんですよね。で、自分と向き合うことによって、あ、これ自分を知ることですね。で、自分を見つめることができるようになっていきます。で、自分を見つめることによって自分のことを好きになることができるんですよね。で、ま、つまり愛することができるようになるということですね。どんな部分でも、自分は自分なので受け入れて 愛してあげようというのがセルフラブになります。で、ちゃんと自分と向き合っていくことによって一皮むけて新しい自分になっていくことができるようになっていきます。では、一つ一つチェックテストの解説をしていきます。で、まず1番目ですね。今のあなたは何を感じていますかという質問なんですけれども、ちょっと一番最初からちょっと漠然とした質問で、何感じてるんだかちょっとわからないという方もいらっしゃるかもしれないですね。で、ちょっと簡単そうに見えて深い質問というか難しい質問なので、そうですね、いろんな感情があると思うんですけれども、これは2番もそうなんですけれども、全部45問の質問を終えた後にもう一回戻ってきて回答してみるのもありです。ここ今1番から見てて、どうだろうとちょっと答えられない方は最後に答えてみてください。で、次3番ですね。今の自分に癒しは必要ですかという質問ですね。で、これは、癒しが必要かどうか、あくまでも自分の目線で答えてみてください。あの人に、あなたは癒しが必要だよって言われたとか、例えば私に言われたとか、そういうのは全く関係なしで、自分の目線で今の自分には必要かどうかという観点で答えてみてください。4番、イエスと答えた方はなぜでしょうか？そしてどんな癒しを望みますか？これも3番と同じで、あくまでも自分の視点で答えてみてください。で、5番目ですね。あなたを不愉快にまたは不快にさせることは何ですか？ということなんですけれども、これすごく重要な質問なんですね。もし今現時点で、何かが不快だとか感じてることがあったら、今解決しなきゃいけないことなんですね。で、大切なのが玉ねぎの皮を剥くように、玉ねぎの皮を剥くときって一番外側から剥いていくじゃないですか。内側からまさか剥かないですよね。で、玉ねぎと同じように表面から問題も解決していかないとうまくいかないんですね。いきなり奥の奥に潜んでる何かしらの問題にアタックしようとしても、それはちょっとなかなかうまくいかないので、まずは、何かしらこれがあるという方は、外側から考えてみてください。で、次ですね、6番目、あなたを邪魔する人は誰ですか？これもしもなんですけれども、なかなか人間関係の断捨離的なものがうまくいってなくて、なんとなくこの人は、邪魔だなって思っている人とかがもしも自分の身の回りにいるのであれば、誰が邪魔で、で、どんなところが邪魔だと思っているのか、そのどんなところがっていう部分が重要なので、その部分を書いてみてください。で、なんでその人とご縁を切れないのかも、書いてみると、その中で何らかの気づきを得ることができるので、ぜひこの邪魔する人というのがいるという方は書いてみてください。で、この7番目は今リアルタイムで何らかの問題に直面していますかというのは、 6番と真逆、対極に位置している質問なんですけれども、例えば誰かに嫌われているなと感じたりとか、そういうふうに感じることももしかしたらあるかもしれないですね。で、それに対してあなたが不快に思っているかどうか、これも大切で、もしも不快に思ったりしているのであれば、周りを気にしすぎていないかとか、ちゃんと自分軸で考えているかというのを考えてみるといいかもしれません。で、人間関係というのは、例えば多くの人から好かれれば好かれるほど、それなりの人に嫌われたりとかもするもんなんですね。で、全ての人に好かれるなんていうことは、どんな人であってもありえないですし、で、嫌われてる人に好かれようとする必要もないんじゃないかなと個人的には思ってます。で、この嫌われてる人にも好かれようと思うことによってストレスみたいなものは生まれてきたりとか、いろんなことがうまくいかない方向に行ってしまいかねないので、あんまりこの全ての人に好かれたいとかそういうふうには考えないようにするといいかもしれないですね。で、8番、9番、10番は、ストレスだったりとか不安に関する質問なので、このあたりは普通に答えやすいと思います。で、次、11番ですね。何があなたをハッピーにさせますかという質問なんですけれども、これ何でもいいので、例えばケーキを食べている時とか、何か最近ハマっていることをしている時とか、この人と過ごす時とか、何でもいいので、あなたをハッピーにさせることをいくつか挙げてみてください。で、次ですね、12番、落ち込むことはありますか。で、13番もセットなんですけど、なぜ落ち込んだのですかという質問ですね。で、これは、ちょっと思い出してみて書いてみてください。落ち込んだことがあるという方は、ちょっと掘り下げてみるといいかもしれないですね。で、14番ですね。どんなことがあなたの心を傷つけましたか？これは一番大切な質問です。で、そうですね。最近のことでもいいですし、今までの人生の中でいろいろなワークをしてきて、でもまだ癒えてないような、そんな何かがあるという方は、ここで書き出してみてください。で、なぜまだ癒えてないのかとか、そのなぜの部分に注目してみるといいですね。で、15番も同じですね。で、16番もセットなんですけれども、忘れられない嫌なことは何ですか。これも、今のあなたにとってまだヒーリングが足りてない、ヒーリングが必要な案件なわけですね。なので、この辺すごく重要なので、あるという方は書き出してみてください。で、17番。もっと自分のことを愛せるようになるにはどうしたらいいと思いますか？ここもまた重要ですね。で、まだ自分のことを愛せてないとか、どうしても他人中心になってしまうとか、本当の自分を出せなくて後で後悔してしまうとか、いろいろあると思うんですね。 で、そういうことがあるという方は、ここもちょっと時間をかけてゆっくり考えてみてください。はい、じゃあ次、18番ですね。どこで暮らしたいですか？と、ちょっと突然質問が変わった感じなんですけど、このどこで暮らしたいですか？という質問は、まあ、結構重要な質問だったりするんですけど、人が一番手っ取り早く人生を変化させる方法というのが、新しい環境に移ることなんですね。付き合う人を変えたりとか、仕事とか、やることを変えたりとか、いろいろあると思うんですけれども、新しい環境に移ることが一番手っ取り早いことなんですね。で、結構私もそうだなと思うんですけれども、もううまくいってなかったら、もう本当に引っ越しとかをしてみてもいいんじゃないかと結構思ってるんですね。で、動くことによって運気も動くんですね。もうこれは確信してるんですけれども。で、なので、悪い方向には基本的にいかないと思うので、なんかもうちょっと最近もういろいろハマりまくっててちょっと無理とか思ったら、新しい環境に移ってみるのもおすすめの方法になります。で、次19番ですね。どっか新しい環境に行きたいと思ったとしても、もう98%ぐらいの方がそんなすぐに新しい環境には行けないと思うんですね。で、ちょっとすごい不思議なんですけど、この講座受講されている方の結構多くの人たちが海外に住んでたりとか、なぜか、なんて言うんでしょう。私と似たような感じのタイプの人がすごく多いなと感じてるんですけど、でも、だからといってすぐに動ける人というのはやっぱり残念ながらごくわずかなんですね。今あるものを捨てられないとか、すぐに動くことなんて無理だと勝手に決めつけてるんですね。なので、何をしたら動けるか、好きな場所で暮らせるようになるのかとか、もう夢でもいいので書いてみてください。書くことがとにかく大切ですね。では次、20番ですね。20番。自分で人生を、人生で自分を向上させたいのはどんな分野ですか？これは、今のままでいいというものはそのままで大丈夫なんですけれども、何かあるという方は、各分野に分けて答えてみてください。21番。これもそれぞれ分野別に答えてみてください。この頭でイメージすることってすごく大切なんですね。で、書くこと、こうやって書き出す前に必ず頭でイメージするかと思うんですけれども、こうなったらいいなとか、ああなったらいいなっていうことを頭で想像することによって、それが実現に近づいていくんですね。いろんなタイプの方がいると思うんですけれども、私は結構こうなったらいいなというのは映像で思い描くタイプなんですね。で、深海とか宇宙とかもそれを見てくれるんですね。あなたが頭の中で思い浮かべた映像を天も見てるということですね。で、この人はこういうふうになりたいんだっていうことを配慮してもらえるようになるんですね。で、例えばなんですけれども、アメリカに住むためにはグリーンカードが必要ですよね。で、 A さんはグリーンカードがただただ欲しいと思っているだけなんですね。で、B さんはグリーンカードが欲しいから、それを取るためにはどうしたらいいのかとか、何をしたらいいのかを想像して頭にいつも描いてるんですね。で、夜寝る前にグリーンカードを手にしている自分のイメージとかを思い描いてみたりとか、想像したりとか、B さんはしてるんですね。で、そうすることによって、その願いが潜在意識を通じて宇宙に届くようになって、で、B さんはグリーンカードが欲しいんだということになって、深海がその願いを叶えてくれるようになるというのが、この世の真理なんですね。なので、アバンダンティアとかを読んで、夜寝る前にお話しする習慣をつけてみたりするといいかもしれないですね。結構効果抜群だったりします。22番同じですね。で、23番ですね。あなたの人生の目的は何ですか？これは、多くの人たちが知りたいと思っている質問だと思うんですけれども、このスピリチュアルを学ぶことによって、漠然と、これだろうなというのは結構分かったかと思うんですね。もう自分の中に、なんていうのかな、外側についてる既成概念とかいらないものたちを全部ワークによって取っていったわけですね。エネルギーワークなどを行ってみたりとか、瞑想で自分自身の内側と話をしてみたりとか、そうすることによって浮き彫りになってくるものなんですね。なので、ここまでコースをきちんと毎日学ばれてきた方というのは、もうなんとなくこうかなという、そういうのはもう分かってるんじゃないかと思います。で、このなんとなくでもいいので、それを思いながら生きていくことによって、魂の道を進んでいくことができるようになっていきます。で、24番も同じですね。で、25番。なぜスピリチュアルを学んでいるのですかという質問なんですけれども、これに対する答えというのが、23番と24番の質問の鍵となるので、ここも、ちょっと真剣に考えてみてください。ここまでたどり着いた皆様は、ちゃんと魂の道を歩んでいる皆様で、魂の使命の道の上を行っている方々なので、そういう方々ですね。26番。誰かがあなたのことを助けることができますか？誰に助けてほしいですか？という観点で答えてみてください。27番は、今度逆の質問ですね。あなたは誰かを助けることができますか？なので、逆の観点から考えてみてください。で、28番ですね。今まで人に褒められたことで一番印象に残っているのは何ですか？で、これもちょっと重要なんですけれども、人に褒められたことで、もしもそのことがあなたがワクワクすることであるならば、そのことはあなたの魂の使命に近いことです。その観点から考えてみてください。次、29番。あなたの強みは何ですか？これも、同じですね。あなたのできることは何ですか？ということで、それがワクワクすることであるならば、あなたの魂の使命に近いことになります。30番ですね。どうしたら自分を許せるようになるのかということなんですけれども、もしもまだ今の時点でいろいろなワークをやってきて、で、その結果まだ自分を許すことができないのであれば、それは何なのかを、答えてみてください。 で、この31番も30番にリンクする質問で、これも考え始めると、奥から、出てくる質問、答えなので、あるという方はこれもじっくりと考えてみてください。32番ですね。あなたは愛をどのように表現していますか？これは、そうですね。これも人によって愛の表現方法って全然異なると思うんですけれども、どう表現しているか、自分の愛情表現についてあんまり普段考えないと思うので、具体的に考えてみてください。例えば、家族に対して美味しい料理を作るということも愛情表現だったりします。はい、では次33番ね。本来の自分を隠していますか？これ34番、なぜ隠していますかとリンクする質問なんですけれども、おそらくスピリチュアルを学ぶ前の状態の多くの方々というのは、本来の自分を隠しているんですね。で、ここもすごく重要なので、答えてみてください。で、これはセルフラブに関係する質問。あなたが自分を愛せない理由のヒントになる質問なので、ぜひじっくり考えて答えてみてください。で、35番ですね。で、これまで自分が成し遂げたことで一番すごいと思うことは何ですか？これはですね、自分の良い点を掘り起こすための質問になります。で、なぜこれをするかというと、すぐに自己否定してしまう方ってやっぱりまだまだ結構いらっしゃるんですね。で、1年で土台、大体1年日々スピリチュアルワークを行っていくと土台はできるんですけれども、でもやっぱり人間なので、どうしても、またネガティブな方に触れてしまったりとか、そういうことって結構あったりするんですね。なので、定期的にこういう質問をしてあげることによって自己否定から、浮上することができるので、ぜひ今後も定期的にこのような質問をして、自分の中で思考の整理をしてあげてみてください。で、36番ですね。これは自分の顔を見て美しいと思いますか？なんですけれども、これ、ちょっと誤解されやすい質問なんですけれども、美人だとか、芸能人みたいに美しいとか、そういうことじゃなくて、あくまでも自分が好きかという観点で答えてみてください。この、質問は人に見せるものではないので、素直に、思ってるまま、感じてるままで答えてみてください。もしもなんですけど、美しいと思えないと答えた人は、まだワークが足りてないので、まだまだ課題がどこかに潜んでいる可能性が大ですね。はい、ではお次ですね。37番。もっと美しくなるためにはどうしたらいいと思いますか？これもダイエットとか美白とかそういうことではなくて、人間として良くなるためにはどうしたらいいかという質問になります。で、38番。嫌なことは嫌だと言って断れますか？これもものすごく多いんですけれども、とにかく、この講座を受講されている方は優しい方がすごく多いと思うんですね。で、断れない方がすごく多いと感じています。で、そんなこと言ってる私もそうだったんですけど、なんていうのかな。嫌だなと思っても、でも私がこれを請け負うことによって、周りの人が幸せならまあいいかなとか結構思っちゃってたんですね。 でもそれって正直言って周りの人のためにもならないですし、当然ながら自分のためにもならないんですね。ですごい重要なんですけれども、アメリカとかではバウンダリーっていう言葉を使うんですけれども、まあ、境界っていう意味ですね。でちゃんと外と内側、自分の許容範囲をちゃんとラインを引いて保ってるんですね。でそれをちゃんと保てるか、ちゃんと境界線を作っているか、でさらにそれをちゃんと相手に伝えられるかどうかというのが大切なんですね。で結構というか、まあ、ほとんど全てのドリーンバーチュ先生の講座を受けてきたんですけれども、ドリン先生もいろいろな講座の中でこのバウンダリーっていう言葉を使われてるんですね。でやっぱりドリン先生の講座を受けられている方っていうのはこのバウンダリーができてない方っていうのが多いのでよく使われてるんですけれども、そうですね、嫌だと言えないからストレスが溜まったりとか、いろんなことに対して不安になったりとか、人間関係がうまくいかなくなったりとかするようになるんですね。で、まあ、そうすることによってネガティブなオーラが生まれてしまったりして、でいろんな問題が生まれてくるようになるので、このバウンダリー断れるようになることがすごく重要になってきます。で、はい、次39番ですね。39番は掃除、お片付け、掃除をすることなんですけれども、これに関しては、そうですね、風水とかでもそうなんですけれども、掃除とかをすることによって、不要なエネルギーがなくなって、で、新しいエネルギーが入ってくるようになっていくんですね。なので、何か嫌なことがあった時とか、あ、今落ちてるなぁと感じた時とかは、お掃除をすることでエネルギーの流れが変わったりとか、あと運気の流れも変わっていくので、ぜひ、これは掃除は徹底して行ってみるといいですね。で、40番から最後の45番までは、夢だったりとか希望だったりとか、これを書くことによって前向きな気持ちで終わらせることができる質問なんですね。で、特に最後の感謝なんですけれども、この感謝というのは、今までも講座の中でずっとお伝えしてきたことなんですけれども、ハートチャクラのエネルギーが一番アップする行為なんですね。で、もちろんいろいろなスピリチュアルワーク、エネルギーワークを行っていくことによってエネルギーはアップするんですね。でも一番アップするのはやっぱりこの感謝じゃないかなと思います。で、最も簡単な方法なんですね。で、いろいろと自分の周りにいらないものがまだついてるという方は感謝することはちょっと難しいかもしれないんですけれども、ここまでたどり着いたという方でしたら感謝はできる方だと思いますので、この感謝のワークは、積極的に今後も定期的に行っていっていただけるといいんじゃないかと思います。で、感謝のワークを行う日なんですけれども、満月の日が感謝のワークと相性のいい日なんですね。で、満月の日は達成の日で、で、できたことに感謝をする日で、軌道修正とかをする日でもあるんですけれども、で、毎月満月の日なら満月の日と決めて、感謝できることをどんどん書き出していくことによって、満月の日にエネルギーを上げていくこともできるようになっていきます。なので今後もぜひこれは実践していっていただきたいと 思ってます。はい、では解説は以上になりますので、時間をかけて一人になれる時間を作ってこの質問に答えていってみてください。では解説は以上になります。